田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーの前に、
はい、
誤嚥の話をして気をつけましょうということで、うん、肺炎とかにならないようにということで。
そうですね、
長くやってるととうとうこういう話まで
それだけみんな年齢を重ねたということで
気をつけながら生活してまいりましょう。
これはゆっくり食べるとかですか？
そうですね、
はい、気をつけましょう。
で、続いてのコーナーも皆さんよく気をつけながら、
はい、
噛まないようにゆっくり喋ってまいりましょう。
喋りもんですね。
このコーナーからです。田中とのアーティストピックアップ。毎回一組のアーティストを取り上げてお送りしています。今夜はどなたでしょうか？
はい、本日が誕生日のフリーダ・リングスタットがボーカルを務めましたアバをピックアップしたいと思います。みんな大好きアバですよ。フリーダ・リングスタット80歳。もうそんな年になっちゃうんですね。
ハッピーバースデイ。
はい。アバはスウェーデン出身のポップグループです。アバの功績はもうたくさんありますから、まあそこはあえて、割愛しまして、我々3人がアバの素敵な曲を紹介したいなと思っております。
はい。
早速私からということで、よろしいでしょうか？
はい、お願いします。
はい。もう私も大好きな曲です。この曲、本当に誰もが知ってるんじゃないですかね。聴いてください。アバで、ダンシングクイーン。ダンシングクイーンでした、いやいい曲。
イントロから綺麗
ね。えもう全然こうなんていうの、古さを感じさせないというか、いや本当いい曲だな。
そうですね、
アバの存在とか俺よく知らないんですよ。でも曲は知ってるんですけど。
あ、もしかするとそういう方結構いらっしゃるかもしれないですね。
そう、何人でやってるとか。
そういうの分かんない。そんな偉大なアーティストのそっから？
はいはい、もう全然知らないんですよ。ただ、知ってはいますけど知らない感じですね。そう。
ただ田中アートさんが好きなバンドを考えると、はい、知らないジャンルっていうかそんなに詳しくない。
そうですね。
けど曲は知ってるっていうアーティストかもしれないですね。
そう、あ、そうですね。曲は全然知ってますね。はい、
基本的なところでいくと、
はい、
女性ボーカル2人の、
はい、
男性が2人楽器です。の 4人グループ。
あ、やっぱり4人なんだ。俺2人だと思ったんですよ。その女性2人がアバで、あとはバックミュージシャンみたいな。
ああ、
最初はあの男性2人がグループ。
なるほど。
そうそう、もともとはね。
そうなんですね。
田中アートさんが崇拝してるカート・コバーン。
はい。
アバファンですよ。
ねえ、俺もアバファンです、それじゃ
あ。アバのすごいところは、ね、はい、ロックミュージシャンでアバファンが多いっていうところなんですよ。ファンだっていうのを公言してるアーティストだけでも、今言ったカート・コバーンでしょ、
はい、
レッド・ツェッペリンのメンバー全員でしょ、ノエル・ギャラガー、
はい、
ジミー・ペイジ、U2 とかね、あのセックス・ピストルズのメンバーも全員好きって言ってるんですから、
ちょっときちっとしよう、これも。
きちっとしよう。ちゃんと聞こうってことですか。
でも曲は聞いてますよ。
向き合おう。
そう、向き合います。これは大事ですね、
田中アートのアーティストピックアップ。今日はメンバーのフリーダ・リングスタットさんのバースデーということで、アバをお送りしています。続いては私です。まあ、アバさん、アバさんっていうなんかですけど、アバさんは紹介する機会が非常にやっぱり多くてですね、曲をかける機会も多いグループですよね。
うんうん、
でもとにかくもう先ほども話ありましたが、いい曲が多い、多すぎる、
たくさんあるのよね、
ね、うん、まさに世界中で愛される、そして同業者というかアーティストの方々にもね、先ほどお話ありましたけど、ファンが多いグループ、あのマドンナさんも好きって言われていて、うん、あとディープパープルのリッチー・ブラックモアさんとか、あとアリス・クーパーさん、フランク・ザッパさんとか、エルビス・コステロさんまで、もうなどなどまだまだいっぱいいる、幅広いジャンルのアーティストの方からリスペクトされているというアーティストグループなんですよね。計算され尽くされたような綺麗なメロディーと、それを生かすハーモニー、そしてディスコのように盛り上がるのもよし、またまた夜に一人でしっとり聴くのもよしというのがアバなんだなって思います。私はこの曲を選びました。日本では最近だと、あのおかっぱ頭のダンス集団アバンギャルディがこの曲を使用して、知ってる方は多いかもしれません。アバ、マネーマネーマネー。マネーマネーマネーでした。
はい、ユッキーがこの曲を選んだ理由っていうのは、
いや、難しかったです。もちろん先ほどのダンシングクイーンもいいですし、うん、他の曲も、うん、もう候補にはあったんですけど、うん、アバンギャルディかな
そっちから。
いや、だってね、この曲に乗せてよ、あのね、海外のあの有名なテレビ番組です、踊ってよ、大喝采よ、もうスタンディングオベーションよ、もういいな、
なるほど、
浮かんじゃったっていうのはありました。
ね、こう私の中でユキはこれを選曲するんじゃないのかっていうのが、はい、ものすごく外れたんでびっくりした。
なんだなんだなんだなんだすかだ
って。なんだすか。
いやいや、結構もうちょっとね、うん、まあまあ、あのマネマネマネももちろん、うん、メジャーな曲なんだけど、チキティータとかね、SOS とか、うん、もうちょっとそういう系を持ってくるかな、みたいな。
あ、もう全部好きです。
うん、はい、
うん。アバンギャルディ。
なるほど。そこはな、読めなかった。
でも、それくらいいい曲がいっぱいあると思う。うん、続いては、田中アートさん。
はい。
アバの一曲。
本当に分かんないんですけど、うん、この曲は良かったですね、
うん、
でもあのダンシングクイーンが格別にいいとは思うんですけど、
最初にかけちゃった、
はい、でも武見さんに取られちゃったんで、
う
ん、
そう、
もう詳しくない俺に回してくれればいいのにと思いながら
、ね、あのメールで曲のやり取りをちょっとしてて、はいはい、かぶりましたって
もう送った後に速攻気づいてやばい、かぶったって
そう、私は見てねえじゃねえか
ってでもすぐ行きましたよね、
うん、
あ、
もうあれずるい、早い者勝ちみたいな感じだから
そうなんですよ、
で次から頑張らないと戦ったぜ、はい、一番に
早めに返します。
で放送以外でそういうやり取りが実は私たちの中であるんですよ。
そうなんです
よ、バチバチバチバチ
でもこれから紹介する曲だって名曲じゃないですか。
そうですね、
そう、私も好き、
うん、
好きですか。
はい、好きです。
じゃあ早速かけますね。
はい、
はい、アバでマンマミア。
あー好き。
アバでママミアでした。
わーいい。うーん、私はどうしても映画を見たので、
うん、
映画ママミアでメリルストリープさんとアマンダサイフリットさんの歌いながら踊るっていう、お二人の姿が浮かんできました。
うん、あ、俺も見ましたよ映画は。でちょっと忘れちゃったんですけど、うん、この曲かけるって曲聞いてなんとなくこう思い出すっていう感じがしましたね。
たけみさんも映画見ました？
もちろん。はい、
いいですよね。
これってミュージカルですよね。なんかミュージカルとかも結構好きなんですよ。あんまり行ったりしないですけど、そういうのに行くのも好きなんですよ。行った時に、サーカスとかミュージカルとか、その普段ない感じのところに行くのが好きで、でもあんまり行ったことないですけど、それ見たかったなと思いましたね、その映画を見た時に。
もうね、もう曲満載ですからね、アバの。
そっか、そうですよね。
映画一本できちゃうっていうのもまたすごい話です
ね。確かにすごいですよね。
うん、
ああそういうのいいな。ミュージカルとかいいですね。ミュージカルやりましょうか、この番組で今度。
どういうこと？ミュージカルやりましょうか、この番組で。
イベントをやりましょう。
私たちが歌って踊るの？
そうですそうです。でミュージカルをやるんですよ。イベントというか。
私たちができ
そう、なんか
バンドを集めて、
はい、バンドを結成してってもいいじゃないですか。
いや、なかなかね、それは結成して曲を作ったりはできると思うけどね。
はい、いいですね。
なかなかあれですよ、ミュージカル、この喋りながら急に歌に持ってくとかね。
すごいやってみたいですよ。ちょっと練習しましょうよ。
結構なんか照れがあるよ。
そうね。これできたらすごくないですか。
わ
ユッキーとか超できそう。
私
もうこう会話の中からちょっとミュージカル調にやってみましょう。
そうかな、そうかな。そんなことない
わ。いけてるじゃないですか。
できるかも。
これじゃあ一回あれですね、番組でちょっとやってみて好評だったらやっていきましょう。
ただ一つ言わせてください。
はい、
ミュージカルのお仕事をされている方のお気持ち、ミュージカルをなめんなよ。
言われるよ。
登山家の方の気持ち、山をなめんなよ。
本気でやればなめてないですから。
ちょっと楽しそうですね。
そうですよ。
本気でやればね。
はい。
まあこんだけ長くやってるから何回やってもいいかもしれません。
そうそうです。そうだ、この番組長いなと思って最近何もしてないんで、目標はミュージカルをこの番組でやるっていうところですかね。
実はですね、言わなかったんですけど、はい、リスナーさんからイベントをまたやらないんですかってメール来てるんですよ。
ミュージカルじゃないですかそこ。
まあ、そういえばね、ちょっと最近やってないですからね。
そうですね、
こうちょうど多かったんじゃないですか、これは。
この放送をして、ケイズドリームをして、ケイズドリームに年中足を運んでるよって写真を SNS に上げてる方もいらっしゃいます。
ありがたい、
ありがとうございます。読んでるんですけどね、触れてません。すいません。
ね、来年はミュージカルやりましょう。
はい。以上、アーティストピックアップでした。続いてはケイズドリーム11月のレコメンドアーティスト、 今月はガストバーナーです。すごくいいバンドなんですよね。
はい、そうですね、うん、才能あふれるバンドだと思います。楽曲も、ね、結構本当に面白い曲もいっぱい作ってて、あとはキャッチーで すごい、心にグッとくるようなハイセンスなメロディーを持ったバンドですね、
うん、あの個性の塊、一人一人が個性がものすごく強いバンドですね、
うん、あ、確かにそう、一緒にバンドやってて大丈夫っていう個性がみんなあって
確かに
本当に
それが集まって一緒に音出すって可能なんだなってこのバンドで感じますね、
うん、では今週の一曲お願いします。
はい、聞いてください。ガストバーナーでゴースト。
ケイズドリーム11月のレコメンドアーティスト、ガストバーナーでゴーストでした。
うん、ね、先ほど田中さんも言ってたけど、やっぱハイセンス感じるよね。
そうですね、浮かんでくるんですかね、こういう人って。俺も全然浮かばないんですよ、こういうの。浮かばないけど聞いてて好きだなっていうのはありますけど、自分で浮かんでこないんですけど、こういうのパッて出てくるんですかね。なんで一人で喋っちゃった。
いや、浮かぶからいっぱい曲が書けるっていうのはあるんでしょうね。
やっぱりね、そういうのは好きな人は、まあ、やっぱそういうのがいっぱい出てくるんですよ。
うん、そうですよね。
ちょっとね、話それるかもしれないんだけど、はい、前にね、ノイズ系のバンドをやってるメンバーと話したことがあって、
はい、
アドリブですごいこうノイズをやってるバンドっているじゃない。
あ、います。
ああいうのってスタジオでどういうことやってるのかなと。
はいはい、
聞いたことあるの、リハーサルとかどうしてんのって、そしたらやっぱ新曲とか作ったりするのに、こうやっぱああやってガーってやるんだって、ノイズの。でね、やり終わった後に名曲できたねってやっぱり言うんだって。
まあまあまあ、そうでしょうね。
そうだからほら、わかんないじゃん、
はい、
全部即興でやってんのかと思って、
ああそうですね、
と思って、そう、それでああいうノイズのギャーとかギャーとかキーとかってね、楽器がほら言ってるけど、
はい、
やっぱああいうのを好きでああいうのを極めてる人たちはそれがすごい曲なんだっていう。
あれでも結構忠実なんですかね、曲できてライブも同じような感じでやってるもんなんですかね。
なんかそれもやっぱバンドによるんだと思うけどね。
ああ、もう本当に即興みたいなノイズバンドもありますよね、
うん、ずっとやってる、そういうのをやってるバンドもあれば、
はい、
緻密にすごいやってる。
いや、もう面白い面白いですけどね。ただその曲を聴きに行くというか、その雰囲気に入り込んでいくっていうイメージが強いですけど、やっぱでもやってる側は曲をこう作ってるんですね。
そうそういうことなん
ですね。
このガストバーナーはどうなんでしょうかね、ライブって。
ライブいいライブします。あ、ついこの前も出て、結構久々だったんですけど、だいぶバンドとしてまとまりができてきて、
で
その新曲とかもやるじゃないですか、それやっぱ、あ、聞きたいな、もっとこっちも聞きたいなっていうのが出てきたんで、今度1月ですか、すごい楽しみにしてます、
来年1月10日ケーズドリームでライブを行います。そして今日お送りしたのは、先週もそうなんですが、ファーストフルアルバムタロットの中から1曲聴いていただきました。田中鳩さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回は先週に引き続きまして、東京下北沢にあるライブハウスクラブ Q から新井成弘さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。新井さん、こんばんにゃー。
こんばんにゃー。あ、
もう元気が慣れた、
はい、よろしくお願いします。
はい、そこは大事ですから、よろしくお願いします。
いや、全然強制者なんで、嫌だったら無視して。
もうずっとそれでいきます。
ありがとうございます。
まあ今月はクラブ Q をピックアップしてということで、クラブ Q がもう30周年迎えて31年目に入ったということで、まあ兄さんにね、
はい、
もう特に印象に残ってるアーティストを紹介してもらいたいなと思ってるんですが、
はい、
今週は何というアーティストいきましょうか。
今週はね、もうそれこそみんな知ってると思いますけど、岸田。
来ましたね、騎士団
ね。
あの Q に出てた時に、
はい、
兄くんから私に電話が来て、武見さんすごい面白いバンドがあるからぜひ見てきてくださいって言って、そう、なんていうバンドって言ってね、騎士団って言って、で、どんなバンドって言ったら、もうとにかく見ないと分かんないみたいに言われて、
そう、これがなぜかというとですね、出演する前に一回ビデオをもらったんですよ、でそのビデオを見て、まあ、ヤンキースタイルでリーゼントで、今時これかって思ったわけです。
あ、確かにね、
正直言って、どんなよって言って、どんだけ突っ張ってんのよって言ったら、めっちゃ礼儀正しいし面白いし、曲はねいいしね、まだその当時、正直言ってその演奏がバッチリ固まってたってほどではなかったけど、曲いいし、なんかコンセプトはっきりしてるし、会った時の気持ちよさったら他ならない、あの今までのバンドで見たことないみたいな感覚だったんですよ。
確かに。
それで俺そのビデオを持ってね、いろんな人のところにすごいすごいすごいっつって言ってビデオを見せるんだけど、誰もん？俺もね分かってないっつうか、こう反応しなかったんですけど、いざライブを見たらみんなびっくりして面白がっちゃって、
うん、あれはねちょっとやっぱり衝撃的だった、
うんうん、東京進出の時にその最初がクラブ級のステージだったんですかね、
ねそれはちょっと東京のライブはやってると思うんですけど、
でもこれだけやっぱ多くのアーティスト一流アーティストが生まれた Q だったので、はい、この Q がきっかけっていうのがすごく大きかったですよね。
出演、まあそれもあるだろう ね、
なんかね相当気合を入れてくれたみたいで、うん、後から話を聞いたら相当気合入れて、それで2日3日前に電話かかってきたんですよね、本人から、
うんうんうん、
で順番変えてくれと。
あ、なるほどね。その当時はもうまだワンマンとかじゃなくて、
そうそう、4バンドだった、
ね、対バンでねやったり、
対バンでね、
うん、やってるからね。
でいやまだ1回も出たことない、それ無理でしょみたいな話から、うん、いやそこをなんとかもう僕たち本当100人呼ぶんでみたいな、えマジみたいな
何その100人呼ぶでぐらついたの
そうぐらついたそう、でもほらね100人呼んで100人ビューって帰っちゃったら他の後のバンド返そうじゃないですか。
まあ確かにね、
うん、だから他のバンドのことを考えて取りいいよって言って、
そうね、その騎士団の前にもねこう徐々に集まってきてくれるだろうからね、
うんうんうん、それでね取りやったらもう約束守っちゃうから、うん、100人呼んじゃったから、
稲葉の物置みたいな
それ100人乗ったらな乗ったら
でもすごい約束を守るっていうか、ね、あのテレビ番組だったんですけど、音楽番組で綾小路さんが、はい、こうインディーズバンドの演奏を聞いて感想を言うみたいな番組があった時に、
はい、
ものすごい真剣に聞いて、うん、ものすごく的確で真摯で、もうあのいでたちとは
あのまあまあまあそうそうね、
全く違って、うん、ものすごく素敵な方だなと。
そうなんですよね、
真面目ってさっきおっしゃってて本当そうなんだろうなって、
本当にいい意味で酸いも甘いも知ってて、うん、そのこうやったらこういう風に人って喜んだりするよねっていうのを知ってる人なんですよね、
うん、
だからみんなに愛されてね、
う
ん、
確かにこれね私ね、
はい、
騎士団がね初めて武道館公演をやった時にね、
うん、
呼んでくれたんですよゲストで、でね、はい、最前列のチケットでね
3階のアリーナの、
そうアリーナの
恥ずかしいところ、
そう行ったらもうアリーナの最前列よ、
もう、ね、ピシッと見てないと最後、
そうもうだってと思って、
本当に気配りの人だし、その約束も守るし、
3時間ステージやったの、
わお、
そう3時間ステージやって演奏した曲が、まあ、はっきり合ってるかどうか分かんないけど、うん、10曲ぐらいだったんだけど、ほとんど MC で、まあでもそれが面白くて、
ね、いやいや、でも本当 Q でいろんな企画をやっていろんな人を巻き添えにしていった
巻き添えにした、
騎士団万博やってる感じがするんですよね、
なるほどね、まあ、かなりね、まあ、そのバンド本当始めた頃からね騎士団万博 の、 その構想はあったみたいだから、うん、まあでも正直ね武道館通り越して東京ドームとかまで行くとはね
いやそうで、やっぱ何よりすごいのはそのコンセプトでちゃんと長続きしてるっていうのすごくないですか。
まあ未だにね、
確かにそうですね、
いやいやいやいや、まあ、ちょっとね騎士団の話尽きないんですが、ここで騎士団の曲を1曲聴かせてください。
はい、じゃあその Q でやってる当時からやってたもうみんなが知ってる曲ですね、騎士団でワンナイトカーニバル。
俺んとこ来ないか。
ワンナイトカーニバルでした、
はい。まあ、これはもうみんな知ってんだろうな、騎士団といえば。
なんか手が上がっちゃうついつい手をフフってやっちゃう、
ね、2004年に紅白歌合戦でこの曲歌ってますからね。
すごいですよ。
今週はここまでということで、また来週も楽しみにしてます。
はい、はい、ありがとうございました。
下北沢クラブ Q2 位なるひろさんでした。